こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トヤに要し別冊 NHK100 分で名著集中講義三大哲学書は、カント純粋理性批判、ヘーゲル精神現象学、ハイデガー存在と時間という、近代以後の哲学を決定づけた3古典を対象にした入門的講義書である。各原点を要約するだけでなく、第0項なぜ今三大哲学書を読むのかに続き、カントを真実、ヘーゲルを共同体、ハイデガーを不安という現代的な問いへ接続している点に本書の明確な狙いがある。著者の目的はこの一冊で3作品を精読できるようにすることではない。むしろ情報過多、社会的分断、将来への漠然とした不安といった現在の問題を古典哲学の概念を手がかりとして考え直すことである。難解さゆえに原点へ近づきにくい読者に対し、成立した時代背景、中心概念、議論の意義を絞って示す。答えを受け取るためでなく、古典との対話を通じて問いを立て直すための案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、三大古典を精読の題材ではなく現代を問うための足場として扱う本書の方法論上の重要点は、カント、ヘーゲル、ハイデガーの著作を短期間で完全に理解させることを約束していない点にある。純粋理性批判、精神現象学、存在と時間はいずれも独自の語彙、複雑な論書、広範な思想史的背景を持ち、一冊の概説だけで全体を把握するのは現実的ではない。そこで本書は3作品を現代社会を考えるための手がかりとして読む。各哲学者の体系を細部まで再構成するよりも、今日の読者が逃れられない問いへ焦点を定める構成である。これは難解な古典を単純化して消費する態度とは異なる。むしろ、原点が提起した問題の大きさを認めた上で、現代に生きる人がどこから議論に参加できるかを示す態度である。したがって読者は、本書を原点理解の最終地点ではなく、問題意識と基本的な見取り図を得るための入り口として用いるのが良い。読後に関心を持った一作を選び、別の入門書や原点へ進むための動線としても機能する。3冊を並べる意義は、哲学史の知識を増やすことだけでなく、真実他者との関係、自己の有限性という問題が相互に無関係ではないと理解することにある。次に、カント純粋理性批判から。情報環境における真実の条件を考える第1項は、カント純粋理性批判を、真実とは何かという問いから読み解く。現代では膨大な情報に接すること自体は容易になった一方、何を信じどのような根拠で判断すべきかはむしろ見えにくい。 SNS などでは、自分に近い意見や関心に沿う情報だけに囲まれやすく、事実確認よりも確信の強さが優先される場面もある。本書はこうした状況を、単に正しい情報を増やせば解決する問題とは見なさない。カントを手がかりに、私たちが経験し知る際にどのような条件や枠組みが働いているかを問う方向へ読者を導く。重要なのは、自分の判断を当然の前提として閉じず、他者に対して理由を示し批判に開くことである。ここで言う批判は、相手を否定するための攻撃ではなく、判断の根拠と限界を吟味する営みを指す。真実を権威や多数派、瞬間的な共感によって決めるのではなく、誰もが検討可能な説明へ近づけようとする姿勢が重視される。この視点は、ニュースの受け取り方、専門知への向き合い方、職場や家庭での意見対立にも応用できる。ただし、本書は、カントを現代の情報問題へ安易に還元するのではなく、真実の基礎を問う哲学的課題の入り口として提示している。さらに、ヘーゲル、精神現象学を通じて、共同体を単なる同質性から切り離す第2項が据える共同体とは何かという問いは、ヘーゲル精神現象学を現代へ引き寄せる際の軸である。共同体という語からは、共通の価値観を持つ人々の安定した結びつきが連想されやすい。しかし、異なる背景、利害信念を持つ人々が共存する社会では、同じであることだけを結束の条件にすれば、異質な他者の排除へ傾きかねない。本書がヘーゲルを取り上げる意義は、個人を孤立した存在としてではなく、他者との関係、承認、社会的な制度や慣行の中で自己を形成する存在として考える契機を与えるところにある。共同体は、所属しているという感覚だけで自動的に成立するものではない。互いに理解され承認されたいという要求があり、それが衝突や緊張を伴うからこそ、関係のあり方が問題となる。本書の枠組みでは、この視点が分断や対立の時代において共同性を考え直すための基盤になる。意見の一致を急ぐのではなく、対立する相手を社会から消去すべき存在として扱わず、対話と制度を通じて関係を組み替える必要があるためである。もっとも、精神現象学は共同体論だけの本ではない。本書はその壮大な展開を概観するより、現代の共同性を問い直す上で重要な論点を選び出す講義として理解すべきである。そして、 ハイデが存在と時間が示す不安を個人的欠陥に閉じ込めない視点。第3項ではハイデが存在と時間を通じて不安とは何かが問われる。本書の特色は不安を気分の問題、あるいは取り除くべき個人の弱さとしてのみ扱わないところにある。将来の不確実性、社会の変化、選択肢の多さに直面する現代では不安を感じる理由を個別の対象に限定できないことがある。ハイデガーの思考はそうした不安を、人間が世界の中で生き、自分の可能性を引き受けながら時間的で有限な存在であることに関わる経験として考える道を開く。ここで重要なのは不安を美化したり、常に積極的な感情へ変換したりすることではない。不安が日常の習慣や周囲の期待に埋もれていた問いを露出させ、自分が何を当然視して生きているかを見直す契機になりうるという点である。この捉え方は即効的な不安解消法とは距離がある。しかし、不安の原因をただ外部環境や個人の能力不足へ返す見方を相対化し、自己と世界との関係を考え直させる。本書は存在と時間全体系を心理学的に読み替えるものではないが、存在を問う哲学が実存的な不安と無関係ではないことを理解させる。読者は不安を消去すべきノイズとしてだけでなく、自らの生き方を問い直す信号として検討できるようになる。最後に真実共同体不安を結び、思考を妨げる現代的条件に対抗する。3項を貫く本書の中心的な問題意識は、現代では考えるための条件そのものが損なわれやすいという認識にある。最悪や対立が続く環境では切迫した反応が求められ、複雑な問題を時間をかけて考える余地が縮小する。さらに情報の過剰と断片化は知識を増やす一方で、物事の関連や根拠を見失わせることがある。本書が真実、共同体、不安という3つの主題を選ぶのは、それらが別々の問題ではないからである。真実をめぐる対話が成立しなければ、異なる人々による共同体は脆弱になる。共同体の支えが弱まれば、個人は将来や他者に対する不安を一層強く感じるかもしれない。そして不安が強い時ほど、単純な説明や排他的な結束に惹かれやすい。この連環を理解すると、三大哲学書を学ぶことは固有名詞や学説を暗記する作業ではなくなる。本書が促すのは、情報に接した際には根拠を吟味し、対立の際には他者との関係の条件を考え、不安の際には自分の置かれた世界を問い直すという知的実践である。もちろん哲学が社会問題を即座に解決するわけではない。それでも何を問題として問うべきかを明確にすることは、短絡的な判断を避けるための重要な準備になる。結論として、本書はカント、ヘーゲル、ハイデガーの原点に関心はあるが、どこから読み始めればよいかわからない人、過去に挑戦して挫折した人、あるいは哲学を現代の社会問題や自己理解に結びつけて学びたい人に適している。哲学史や各思想家の体系を専門的に研究する読者には、本書だけでは情報量が足りず、原点注釈書、研究書へ進む必要がある。しかし、その限界は本書の欠点というより役割の明確さでもある。三大古典を一律に分かりやすく消化するのでなく、精読に先立つべき問いを提示し、真実共同体、不安という具体的な窓から接近させるからである。多くの哲学入門書が思想家別の用語解説や哲学史の流れに重点を置くのに対し、本書は3つの著作を現代において思考することの困難さと結びつけている。このため、読者は知識としてカント、ヘーゲル、ハイデガーの名前を覚えるだけでなく、情報をどう吟味するか、他者との相違をどう扱うか、不安をどう理解するかを検討する視点を得られる。原点の代読ではなく、古典と対話を始めるための実践的な地図として読むと、その特色が最もよく生きる。ご支援いただける場合は、戸田に要し、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。